第484回目です。アリキラ。この番組はイオシスの提供でお送りします。皆さんこんばんは、ジャーマルでございます。
はい、パズドラ歴2年と1ヶ月半くらいの TSZ です。
よろしくお願いします。
はい、
パズドラ歴2年と1ヶ月という話でしたけど、
はい、
パズドラってどんくらい始まってから経つんですか、あれって。
3周年くらいかな。
ははそうですか。
うん、
ああ、じゃあ初期の方なんですが、一番最初からではないというような感じですかね。
そうなりますね。
なるほど。うん、今日はなんでしょう、多分中上級者向けの話が多くなると思うんで、TSさんどんどんやってください。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして今日ゲストをお招きしております。久々の登場ですね、ギヨさんです。よろしくお願いします。
あ、ご無沙汰しております、ギヨです。
もうゲーム界はなんか早くも常連かなという感じがしてきてるんですけども
ありがとうございます
よろしくお願いします。
はい、
ギヨさんパズドラかなりされてるというふうに聞いてます。
そうなんです、日数はね TSZ より少なくて700日ぐらいでした確か。
あ、そうですか。
うん、
おお、かなり毎日やり込んでる感じなんですか。
なんかね結構なんだかんだでやってますね。
あ、そうですか。うんうん、ぜひ今日はギヨさんの深い闇の面を見せていただければと思いますよろしくお願いします。
はい、
はい、最後もう一人、もうこの方をお呼びできると思ってなかったです。ひくらさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ひくらさんとは最近日ハムの話しかしてなかったんですけれども、
日ハムの話しかしてないです、
ね。はい、あと収録時点では最近錦織負けましたんで、
あ、負けちゃったんだ。
全仏負けてしまったっていうのがあるんで、まあ、多分この話、
寝せないタイミングでやってましたね。
あの時間きついですね。あれの話をすると今日パズドラの話一切できずに終わっちゃうんで、また今度話そうと思います。ひくらさん、今日はパズドラの話をお願いしたいと思いますが、ひくらさんパズドラいかがですか。
ですね、ちゃんとこの番組のために調べたんですけど、
ありがとうございます。
僕このパズドラっていうゲームを始めたのが、2012年の5月のゴールデンウィークぐらいなんですね。
ほう、
なので3年
経ってますね。
経ってるんですが、
すごい
すごいね。
まあ、ログイン400日ぐらいしかないので、あれっていう
だいぶ飛ばしてますね。
でも3日にとかはやってる感じですよね、少なくとも。
最近はここ最近はログインボーナスだけもらってます
ね、ちゃんと。みんなで石拾いに行ってる感じですよね、だからね。
拾いに行って。
そうです。石って貯めるもんなの、あれって。
貯めるものです。
あ
かっこ力強く
力強く言われましたね。もう今日私一応進行しますけども、私も初心者ですので、もう皆さんの話になんとかついていこうと頑張りますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、ということで今日パズドラということでお送りしてまいりたいと思います。484回目のアリキラ、ハイテナイドットコムからお送りしております。
ユーノーミと天然ジェミニが送る東方軍事化二次創作の世界を舞台にしたロックがメインの東方ボーカルアレンジ CD、 東方ウォーフェアシリーズの総集編が完成。第1弾から第3弾の全ボーカルトラックを再収録、加えて新規ボーカル曲も収録。東方ウォーフェアブラック 1,2,3X、 イオシスショップ、同人誌即売会、各種同人ショップ、ダウンロード販売サイトでお求めください。あなたは世界の真実を知っていますか。死後リストラに会うと定外シリーズの新たな物語を綴るボーカル音楽作品集、死後リストラに会う、God Never Knows But You Know Me。 イオシスショップ、同人誌即売会、各種同人ショップ、ダウンロード販売サイトでお求めください。
皆さんこんばんは、皆さんこんばんは、皆さん、皆さん、国民を一人で放送しています。皆さんこんばんは、
久しぶりのゲームで夜更かしということでございます。今日のテーマこちらです。パズドラ。パズドラということになれば、モックさんですよね。
そうでしたっけ。今絶対思い出したろ、今俺の存在を。
モックさんいたの。
完全にオープニング忘れてたろ。
いやいや、そんなことない。
あら、モックさん、
そんなことない。
こんにちは、モックです。
モックさん、モックさんもうパズドラ名人で、もうモクさん iPhone と一体化してやってるという噂を聞きましたけども、モクさん。
まあ俺 iPhone だしね、しょうがないよね、もうね。
水銀のようにニュルニュルニュルって溶けてって iPhone と一体化するっていうモクさんですから。
なんだその不定型生物は。
ちょっとでもモクさん、今日のメンバー見るとちょっと腰引けますね、ちょっとね。
うん、何も言えません。
何も言えません。
基本的に。またまたまたまた。
また。 はい、だってもう今久々に思い出したようにダンジョンに潜ってますから。
あ、そうですか。あの、ね、随時あの速報をお願いします。モクさんよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
よくわかんない順番になりましたが、パズドラの話ということでお送りしたいと思います。皆様からですねお便りがたくさん寄せられておりますので、それを読ませていただきながら、言い方悪いんですが魚にしながら、自由にお話を、はい、していただきたいと思っております。たくさん来てるんですが、まあ、順番に読んでいきましょう。最初ちょっとまとめて読みますね。1通目です。北海道にお住まい、ラジオネームラジオゼルさんです。年齢のところにダメな大学生って書いてありますね。
おっと
ダメな大学生はいっぱいゲームする時間ありますね。うん。お便りですが、すごいね、ジャーマネさん、 TSZ さん、モックさん、多分ヒクラさんかな、こんばんは。
当たってるよ、読まれている。
すごい。ログイン日数が200日を超えたラジオゼルです。最近まであまり降臨ダンジョンをクリアできてませんでしたが、少しずつクリアできるようになってきました。多分モンスターが育ってきたからだと思いますが、てんてんてん、かっこパズルがうまいわけではないって書いてありますね。質問です。皆さんはどんなパーティー構成ですか？ちなみに自分は金継ぐリーダーのドラゴンパーティーです。いろいろメンバー書いてありますけど、後でゆっくり読んでいきたいと思います。2通目いきます。大阪府ラジオネーム猫ゼータさん、30代。皆さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
パズドラやってますね。実はリリース直後から始めましたが、2度ほどアンインストールしています。でもやっぱりやってますね。現在ランクは233。スタミナは133ですので中級者といったところでしょうか。いくらさん、これ中級者なんですか？これ
どうなんですかね。今なんかちょうどスタミナ150くらいが中級なんじゃないかと。
なるほど、厳しいです。美課金税で、ゴッドフェスで少しだけ課金をしたりしなかったりする程度です。メインパーティーは覚醒アテナパですというようなことがうんぬんかんぬん書いてあります。また後で読みます。ただ最近はうっかりドラゴンボールガチャで引いた孫悟空をベジットにして多色ドラコンパを使っています。多色パはパズルをしっかりしないとダメージ出ないので大変ですが、しっかり4色決めたときは気持ちいいですね。皆さんはパズドラ推し面はいますか？私はやはりアテナでしょうか？うんぬんというお便りいただいております。ありがとうございます。
はい。
もう1つ一気にいきます。東京都ラジオネームかばちゃんアットマーク力技師さんかな、ありがとうございます。これ年齢重たいな。甥っ子も大きくなったなって書いてあります。
身につまされるわ。
ご挨拶です。皆さんパズドラ、
パズドラ、う
ん、何それ
分からない。分からない。ランク254の美課金税でございます。すごい、ログイン800日を超えました。
すごいね。
最近はログイン芸になりつつありますが、めぼしいコラボイベント、コラボガチャがあるときに全力投球いたします。皆さんのお好きなモンスターは何でしょうか？自分は最近のイベントで出てきた、これは読み方はこれどう読むんですか？これ上矢印2本です。
あげあげです。
あげあげなんだ。あげあげ先輩ヘラウルズです。リーダースキルの楽しいことしようよ、で一コロです。ではというお便りをいただいております。ひとまずこの辺にしますか。まあ総じてまとめまして、パーティーと推し面というお話でございますが、有識者の皆さんいかがでしょうか？識者の皆さん、
有識者、
有識者、
パネリストの皆さんが
いかがでしょうか？
そうですね、ラジオゼルさんのパーティーが、金継ぐリーダーのドラゴンパーティー、
はい、
とありますね。
はい、
これどうやって降臨クリアするんだろう。
うん、俺もそう思うん
だよね。これ、
ソニアグラム欲しいね。
そうだよ、そうなるよね。
そうなるよね。
これ皆さんメンバー見えてます？ドラゴンパーティー
見えてます。あ、見えてます。
ギオさんどうなんですかこの辺。
あのなんかね、これって あんまりガチャをしないと出てこない、モンスターっていうのが少なくて1体ぐらいかな、これ。
ガチャゲン確実だけだよね。読みましょうか。金継ぐ、日の家具づち、ベリードラゴン、エンシェントドラゴンナイトセロ、ドラゴンゾンビのパーティーです。
はい、
だからね、すごいね、リーズナブルなパーティーですこれは。
安い、
実際安い。モクさん作れる、
マジで。いないけど。あれ何、自力で取れるタイプのものばかり。
そうそうそうそうそう、
家具づちだけ、
取れない、家具づちだけガチャですね。
そうそうそう。まあでもこの間ほら、わび石がまた10個とかね来ました。
あ、来ましたね。
これどうしてドラゴンナイトセロがリーダーじゃないんでしょうね。カグチチ、HP と攻撃力が2倍だったかな。
うんうんうん。
あ、金粒だ。
金粒ね。
ああ、はいはいはい。
ドラゴンナイトセロは何でしたっけ？
ドラゴンタイプの攻撃力が3倍です。
ほう。
リーダースキルがね。
はい。 かなりドラゴン系入ってますよね、こんな感じね、だって、
うんうん、ドラゴンパだから全部ドラゴンですね、
そうですよね、
加熱が惜しめなのか、
うん、ドラゴンパーティーだからドラゴンゾンビを取れてるんですね、
ああそうです、うん、ドラゴンゾンビはクリアできるとこれ、
うん、ドラゴンゾンビ簡単ですからね、比較的、
うん、比較的ってつけましたけど一応、あ、そうですか、え、これはじゃあそのあんまりこうお金をガチャガチャつぎ込まなくても組める可能性が高い感じなんですか、じゃあ、
だから、ね、200日っていうのはすごいリアリティあるよね、
ああ、
うん、確かにそれぐらいかなって気はしますね、
うんうん、そうですか、他のお便りの方のメンバーとか見てどうです、はい、例えば猫ゼータさんなんか、
猫ゼータさんのパーティー俺のメインパーティーとほぼ同じですね、
え、覚醒アテナパという書き方してますけど、
覚醒というか究極ですね、おそらく、
究極ですね、
うん、究極でバルキリーローズってあるけれど、そこのところに俺はあの緑孔明が入ってて、
うん、
イザナギバーチェ光メイペンは一緒ですね、
なんかいわゆるこのアテナっていうのもそのガチャじゃなくて降臨で取れるモンスターなんですけど、
はい、
うん、これを育てて進化させていくと結構強くなるっていうんで、あのみんなが使ってるパーティーなんですね、
うん、
これ、
うん、
あのお便りにね、最近流行りの 2way パーティーという書き方されてるんですけど、流行りなんですか、
流行りというか
2way が3つついてるキャラが、
うん、
ちょっと流行りになるんですよ、
保有量が高いんですよね、
うん、運営的にブームだったんですよ、
運営的に
プレイヤー的にブームっていうわけではないかもしれない、
あのこれプレイヤーはあの強い方に流れるんですよ、
あ、そうですね、そうですね、
で、あのちょっと前まではあの列パっていう列を作るパーティーの方が強かったんですけど、
う
ん、
横に6個の同じ色を並べるっていう消し方をするパーティーですね、
で、こう入れが入りまして、
うん、
2way が2way っていうか
2way が3つついているキャラが増えたんですよ、
これあの意味的にはパズドラってあの3つの同じ色のドロップを消すとダメージが出ますっていうゲームなんですけど、あのこの 2way っていうのがついているあのモンスターは4つ消すことによってあの2体同時に攻撃ができる上にダメージが 1.5 倍になるっていう効果がついていて、
強い、
うん、で一度にその 2way ってやつがあの2つついてると 1.5 倍かける 1.5 倍になるんですよ、
2.25 倍ですか、
そうそう、このアテナっていうのはそう 1.5 倍かける 1.5 倍になるモンスターの1人で結構強いんです、
なるほどね、う
ん、で今が高いんですよね、
で3つついてるやつもいて、3つついてるやつはかなり強くなる、
3.125 倍だっけ、
そんぐらいですね、
うん、そうそうそう、
超強いんですよね、
なんでこれをこういうその4つ消しっていうのを主体にしたパーティーっていうのが 2way パーティーって言われていて、うん、で結構皆さん使っていると、
なるほどね、
うん、
あのあとお便りの最後に最近アテナをプラス297にしてということなんですけど、あの、
はい、
この数字よく見るんですけど、
うん、
きつくないんですかこれって、
あの全く無課金で石を使ってない俺ですけど、
うん、
大体 2,3 ヶ月に1体ぐらい作れるかなというい
けるんだ
計算ですね、
まあ、結局
ちょっと意識しないと、
うん、
集まらないかなって気がしますね、
うんうん、使用感だいぶ違うんですかやっぱり
違いますね、
全然違いますねこれ、
そうですか、
うん、
もうなんかすごいね、私からしたら雲の上の話なんですごいなと思うんですけど、そしてですね3つ目カバちゃんさんの、アゲアゲ先輩ヘラウルズ、
うん、
この辺いかがですか、
これはね確かね4月にあった、うん、スペシャルダンジョンで、うん、なんかあの学パズドラ学園とかってやつかな、
ありましたね、
の、あのボスキャラなので誰でも取れるやつなんですこれ、
うん、
そうですね、
勝てればということですよね、だからね、
そうそうそう、勝てて、あのそうですね、うん、
うん、こういうイベント系のキャラってのもちゃんと実質使えるもんなんですかやっぱり、
そこそこ
、
うんうん、そこキャラによりますね、
困らない程度には使える感じに最近はなってる気がする
そうで、このねパズドラ学園の時はその特別なガチャがこの時期だけあって、
うん、
でそこで出てきてるモンスターがみんななんかその 学園の生徒みたいな設定になってて、
はは
あの制服を着てるみたいなやつですよ、
もうなんか、うん、安易に学園設定とか良くないですよね
いやでも言うても3年ですから、3年目になって初めて学園ものを出してきたっていうぐらいの、
なるほどね、なるほど、ちょっとなんか我々も昔効果とかを歌ったような記憶もあるんですよ、ね、ちょっと忘れましたね、
あれマックス学園とかあったなとか思い出しましたけど、
なるほど、あとちょっと戻ります、猫ゼータさんなんですが、 はい、ドラゴンボールガチャっていうのがありました。
ありました。
こういう、はいはいね、
あのまた同じ質問になるんですけど、そういうコラボガチャのキャラ使えるんですか、やっぱり。
これドラゴンボールは例外っていうか超強いですね、ドラゴンボールガチャは、う
ん、私素人なんですが、プレイしてみるとフレンドの一覧見るとベジットがかなりいる気がするんですけど、
うん、ベジット強いんですよ。そうです
ね、1戦級のキャラですね、これベジットは。
そうなんだ、
上を狙えるキャラです。
普通でコラボガチャっていうと、こうなんか集めるのが記念みたいなもんで、そんなに強くなかったりするイメージがあるんですが、うん、これ違うんですね、
うん、ドラゴンボールはなんか違いましたね、うん、
その辺
っていうか、はい、ベジットはなんか何回か強化、何回かっていうか強化されるって言って、うん、その強化のされ具合が微妙だったから、うん、ユーザーの間で微妙だねっていう空気が広がって、うん、それを受けた運営がじゃあこうしましょうって言って強くしたら、うん、もうとんでもなく強くなったっていう経緯があるんですよ。
そうそうそう、皆
さんの声にお答えした形なわけですね、一応ね。
いや、まあベジットだからね、
ベジットだからしょうがないっていう空気もあるんですが、
なるほど、
あんまり覚えてないんだけど、ベジットって設定上すごい強いんだよね、多分ね。
すごい強い、うん、
強いね。
だって ベジータと悟空だもんね。
そうすいません、設定上っていうのはこれドラゴンボールの設定上の話ですよね。
いや、そうです、
そうですよね。
ドラゴンボールの設定上強い、
ええ、うん、そうですか、
ね、ただなんか反りが合わなかったから今回だけねみたいな、なんかフュー、ね、合体みたいのになったもののみたいなやつよね、確かね。
そう、うん、
なるほどね、そういう感じの経緯があるわけですか。なるほど、わかりました。あとね、そう、皆さんに多分聞いてると思うんですよ、皆さんのパーティー推し面などいかがでしょうか。順番にどなたからでもいいんですが聞きましょうかね。TS さんいきます。
はいはい、
どんな感じです、
まあ、メインは俺も究極アテナパで、
うん、
究極アテナ297、緑諸葛亮、光メイメイ、バーチェゴッド、スカイゴッドバーチェで、イザナギですね。
なるほど。ひくらさん聞いてみてどんな感じですこれ。
いや、僕もちょっと前までそれがメインだったんですよ。
あ、そうですか。おお、
まあ、ちょっと時代遅れなんですよねこれね、
うん、うん、
そうなんだ。
気持ち弱くなってしまったので、
あ、相対的にね、
うん、
じゃあもっと強いのが出てきてるということですか、さらに。
そうですね、
うん、そう
ですか、なるほど、分かりました。ギギョさんも聞きますか。ギギョさんいかがです。なんかあります。
私使ってるパーティーが、うん、あの覚醒バステトパを最近使ってます。
ほう、なんか私あんまりやってないんですけど、バステトさんはなんか31のアイスを送ってるイメージがどうしてもあるんですけども。
あ、そうそう、そういうのもあった、
ありましたよね、
バステトはね、あのコンボ数を重ねるとダメージの倍率が上がります
っていう。あ、腕を問われますね、じゃあね。
あの最近なんかその操作時間を伸ばすみたいなスキルとかも出てきて、やっとなんかあの俺でもパズルができるぞみたいな感じになってて、あのちょっとずつ練習してるって感じですね。
なるほど。
あとはね、はい、ベルダンディっていう、うん、あのパーティーと、うん、あとベジットは私も使ってます。
なるほど、
そんなとこです、ね、
そんなとこですか。なるほど、わかりました。うん、まあその、うん、こういう何ですか、石動かすゲームですと、その操作時間がっていうのは結構ね聞いてきますけどね。
そうなんですよね、
うん、なるほど。コンボ数ということで腕が試される、あれも独特ですよね。その指をなぞった後、石がこうなんていうか入れ替えというか互換していくわけですよね。
そう、あの操作感が、うん、出てきた時はすごいなって思ったとこですよね、やっぱり、
うんうん、指でこうなぞる形で石を入れ替えていくという操作するわけですから、かなり本当は複雑なことをされてるわけですけども、
うんうん、
なんか上手い方はスッと垂れますよね、あれをね。
あれね、上手い人は本当に上手いんですよね、なんかね。
上手い人はあの画面を見てからのタッチして動かし出すまでの速さがやばい。
あ、そうなんだ。あれ基本あれって無制限じゃないですか、触り始めるまでは。いくらでもこう見て調光してから動かしてもいいじゃないですか。
そうです、
ね、それが速いんだ。
うん、
我々 おじさんとしてはですね、
ついにひくらさんの口からもこの言葉が出てしまった、はい、
あのまずあの何個ずつあるかなって数えたりするぐらいなんですけど。
そうですか。
うちにあの10個下の弟がいるんですけど、
はい、
弟はなんかもうノータイムでピキピキって線引き出すんですよ。
うわー、すげ
ー。はー、いやー、なんかこれが若さかみたいな。
なるほど。
わかるわかるわかる、
うん、やっぱり年齢出るわけですね。なるほど、うん、おひくらさんどうでしょう、パーティーメンバー何かありますか。
私あれですね、あの覚醒ラクシュミですね。
お
あそうだね、ラクシュミ使ってるね、
うんうん、覚醒ラクシュミとあとは、リョフソニとデルダンディと、
うん、
あとはあのあれなんだ、覚醒シバ何でしたっけ、
シバ
シバじゃない方、ドラゴンのミネルバさん、
ミネルバだ、
そうだ、覚醒ミネルバは結構地味に使えるので使ってますね。
ほう、
あと石パをやるときにですね、
はい、
石パをやるときにあのハトホルあたりを、
なるほど、
使ってます、
ね、すみません、あの初心者なんですけど、コンセプト的にはどういうコンセプトになるわけでしょうか、そのパーティー
と。まずあの覚醒ラクシュミは普通に強いんですよ、
うん、
回復力があってヒットポイントはまあごまかすんですけど、
結構高いですけどね、
結構基本的に水なので高いんですよ、うん、それとあとはもう耐久力がすごいのと攻撃力もそこそこ出るので、
うん、
非常に使い勝手のいい。
なるほど。
覚醒ラクシュミは回復を
5つ以上
消せば倍率上がるんだっけ。
そうなんだ、うん、回復消すと上がるんだ、
う
ん、
へえ。だから回復と水ドロップを同時に消さないといけないから実は結構大変ではあるんだけど、
うん、
あのまあ回復5つと水を1列消せればまあいい感じになるのかなっていう。
水4つでいいですね。
4つでいいですか。
まあ、ところ
あのトランクスっていう、
は
あ、ああなるほどなるほど
そっか
やつがいまして、
トランクスもね最近強化されたんですよね、
うん、まあそれだけ条件いろいろついてくるとやっぱりこう手を見た瞬間にできない時ってあるわけじゃないですか、
うん、あのそういう時に適当にこう画面を消してるだけでなんとか、はい、あの次のターンまで生き残れるので強いんですよ、はあ、
なるほど、
覚醒ラクシュミさんは。
ああそうかそうか、そういうことか。なるほど、わかりました。あのよくひくらさんとかもそうなんですけど、この辺のプレイとかゲームする界隈の方々が強いっていう表現よく使うんですよね。非常にシンプルな単語なんですけど、これひくらさんが強いんですっていうとすごく説得力があるんですよ、はい、強いってことしか言ってはいないんですけど、すごく説得力
わかる気するな。
で同じことを同じあのことの葉をですよ、博士が言うと全く説得力ないんですよね。
仕方ない、
ね、強いとかって言われてもね、全くね伝わってこない感じがあるので。
確かに、
なんでしょう、癖が強いものになると僕の場合面白いって言い出しますから、
うん、そうなんだ。
あなるほどなるほど、
うん、なんかすごく言葉が、うん、
やつは強いんですよ、
まあ、いいよね、なんかね言葉がすごく生きてる感じがします、
うん、結構だから僕らが挙げたパーティーってそこそこなんか有名 なんかあのデッキっていうかビルドっていうかなんかそんな感じなんです、う
んうん、俺は一つしか挙げなかったけど、あと覚醒ホルスとブブソニパーティーも使ってますね、
うん、そうですか。
ブブソニは無課金最強と呼ばれるパーティーで、
お、あそうですね、
うん、究極ベルゼブブをリーダーに置いて、
はい、
あとはあの取れるダンジョンとかで取れる適当な悪魔を並べて、
うん、
でフレンドにアカソニアを入れるっていうパーティーなんですけど、
あでブブソニ
ーでブブソニー、はい、HP が2倍で攻撃力が 6.25 倍です
ごい、ね、
回復力が 2.5 倍なので、
はい、
HP が高くて回復力が高いっていう。
あいいですね、
うん、
うん、
粘れるんですよねこれ、
うん、で攻撃力そこそこあるみたいな。
結局 HP ないとね、いくら強化してても向こうのターンで一発バンと入ったら終わりですもんね、このゲームね。
そうですね、
そうなんですね、
そうですよね、わかりました。もうねこれだけでなんか20分ぐらい経ってて心配になってきてるんですけども。
おっと、
じゃあ次のお便りいきたいと思います。次です、
はい、
東京都にお住まいラジオネームうたこアットマーク、すごいな、電力メーターの円盤がものすごい速度で回転している気がして夜も眠れないさんです。
やばいじゃん。
大丈夫か、
寝よう。
そう、眠れてない、反動だと思うんですけど、年齢のところにとても眠いって書いてあります。
寝なさい。
ご挨拶です。ジャーマネさん、 TSZ さん、その他の神々の皆さん、こんちゃっす。
神々の扱いとしては軽いね、随分とね。
Wii 以来ハードに手を出していないほど CS に疎い僕ですが、今でもパズドラとゲーセンのメダルゲームにはどっぷり使っている負の生活を日々送っています。かっこ、これで大学生なので今後が心配です、切実に、というコメントですね。ちなみにパズドラは完全に無課金でランク400目前です。
お、うん、
2年ほど前、あまりにもガチャの引きが悪く、次のフェスでいいのが出なかったらやめようと思っていたのですが、いざ引いてみると急に運が到来したので今でも続けています。初ハイパーはその時引いたハクで、今でもサブで活躍中です。 初めて引いた当たりキャラや初ハイパーキャラには愛着が湧くと思いますが、皆さんの一番愛着深いキャラはどの子ですか、ということで個人を聞かれております。
なるほど。
まずいただいたお便り、ハクということですけども、うん、これいかがなんですか、この辺って。
かわいい、
はい、
かわいい、
かわいいということでよろしいですか。
重要ですよ、重要ですよ、ここポイントですよ。
ハクはね、かわいいだけじゃなくて、はい、結構便利なキャラで、うん、持ってるスキルが盤面を全部3色に変えるっていう。
それはいいじゃないですか、
指定3色に変えるんですよね。
私も
だからいろんな変なお邪魔ドロップとかがたまるんですけど、はい、そういうのをリセットして、はい、で新しい状態にできるっていう、こう強さ、
有利な盤面にできるんですよね。
そうなんですか。私今知らないんで調べてるんですけど、
おー、ハークも何種類かいるの で、 そうです、何種類かっていうか進化の段階があるので。
あ、そうなんだ、
新しく増えました。
そうですね、絵は可愛いハークですね、う
ん、絵が可愛いの。おー、これかな。はははは、は ありますね。全ドロップを火、水、闇に変化させる。
うん、
火、水、闇、回復ドロップの中から、3種類を消した同時攻撃で攻撃力が 3.5 倍。これがリーダースキルですね。あ、確かに可愛い。
うん。
うん、可愛い。
あれですね、パズドラらしくないスーツを着てらっしゃいますね、なんかね。スーツという。
そうだね、確かにね。
うん、そうだね。パズドラらしさとは何なのかっていうところになっちゃうけど、最近。
なんかややこしいところを掘り下げました、私今。
これなんだっけな、詩人シリーズって言われていて、中国のなんか、はい、いわゆる方角守ってる詩人の
朱雀、青龍、白虎、玄武ですね。
はいはいはい、そうそうそう、うん、あと麒麟っていうのがいて、各属性の色が当たってて、うん、でこれが初めて出てきた時のガチャで、確かね、ガンホーのサーバーが止まったりとかしたんですよ。
マジか。それほど可愛いってことですか。
それほどね、しかもね、これは強いってみんな初め思ってたっていう。
強い、
今でも覚えてますよ。
そうですか。
ノルベサで
ノルベサで、
はいはい、札幌のビルの名前です。はい、
2人でこう、あれ電波あるよねって言いながら、こう2人でガチャを連打してるっていう。
はあ、でも回せないと。
そう、回んなくねって言って、
そんなことがあったんだ。
2人とも正面でこう、あれもうで電池があって言いながらガチャを回してた記憶があります。
いわゆるその通信エラーの画面的なものが出るんですか。
そう。
あ、そうなんだ。
そう、それ以来ないね、サーバーが止まるってね、ガチャ
で。そうだね、コットフェスで止まったのはあの時ぐらいですよね。
そうだからね、それぐらいのキャラです。
まあ、可愛いは
可愛かったからね。
重要なんですね。もちろん強さもありますけど。皆さん、愛着深いキャラいらっしゃいます？
初めて引いた当たりキャラ、
うん、
で言うならば、俺はホルスなんですけど、
お
う、
初めてのハイパーキャラは、
はい、
エキドナですね。
ああ、そうですか。へえ。まあ、よく聞く名前のね、モンスターでありますけども、
結構ホルスに愛着あるんだよね。あんま使わないんですけど。
愛着あるのってやっぱり使うのは別ですか。
ホルスは
難しい
というか、4色消して4倍になるので、結構パズルが下手な人には難しいんですよ。
4属性以上で同時に攻撃するとき攻撃力4倍ですか。
そうです。
これ大人気だったんですよね。これも
一時期すごい流行ったんですよね。
そう、最強クラスでしたこれ。
4属性以上で同時に攻撃するときだから、まずパーティーが4属性以上いなきゃいけないんですよね。
そう
なります。
で、4色同時に消すから、少なくとも12個の石を何かしらの方法で最低限消すということですか。
そうなります。
なんか優しくない気がします。
で、出始めの頃はみんなこれできるわけないだろうみたいな雰囲気あったんだけど、なんか出てきてみたら案外できるねってなって、なんかそれで4倍は強いね、
くらいまではなんとかなるねっていう感じだった。
4倍ともなってくると、なんかこの4倍の使い道ってよく分かってないんですけど、たくさん HP があるモンスターを叩くのに使うのか、それとも勝手モンスターを貫くために使うのかって、どっちなんですこれって。
すごい初歩的です。普通は HP 高い方ですね。
高い方ですね。
ですか。
たまにいる硬いのはもっと別の方法で倒したりします。
なるほど、わかりました。ギギョさんいかがです、なんかお気に入りのキャラクターとかなんか、
ね、お気に入りはね、最近あれです、さっき言った学園のガチャで、
はい、
学級委員長アテナっていうのがね出てくるんですけど、
はあ、
これ初めこれ調べていただくと分かるんですけど、何種類かあって、
はい、
アテナってさっき言ってたキャラクターがいて、はい、アテナをなんか制服を着せたみたいな感じなんですけど、
はあ、あごめんなさい、あーって言っちゃいました見つけて、
はい、分かりましたか、はあ、確かさ風紀委員長アテナと学級委員長アテナの2種類いるのかな、確か
はい、いますいます、
で、はあ、で全くステータスが同じなんだけど、はい、ある進化素材を使って進化させるとメガネかけるんですね、
まあ、言うまでもないって感じでしたね
前回ね、これね頑張ってこれ闇なんですけど、これ頑張って取ってメガネにしたんですけど、メガネにするとタイプが回復タイプに変わるんですね、これ。
そうですね、神回復というような書き方をしてますね。
タイプ的には攻撃タイプの方がこれ組み合わせがいい、リーダーがたくさんいるんですけど、
はいはい、
回復なんでなかなかね入れるとこがなくて、でもたまにバスセットとかに入れて使ってます。
なるほど、だからまあ、メガネのアドバンテージ分ディスアドバンテージがついたという解釈でよろしいでしょうか。
そうなりますね、
確実
によってはあまりメリットでは
確実にね攻撃タイプの方が強いんですけど、宗教上の理由ちょっと攻撃タイプに戻せない、
う
ん、
そうですよね、私も全然詳しくないんですけど、いろんなカードゲームとかしてる方に聞くと、可愛いはやっぱりカード的にはアドバンテージなんでその分弱くなるっていうのをよく聞くんですよね、そうかしょうがないですね、じゃあね、はい、やはりメガネの話になってしまいました。なるほど、ひくらさんいかがでしょうか。
私ね最初にパズドラを始めた後にとりあえず5000円入れてガチャを回したんですよ
すげえその行動力すごい、
すげ
ー。でその時に最初に出た 金の、要は星号が、ラーなんですよ。
おお、愛着がありますか、やっぱり。すみません、
いまだにちゃんとい ますよ。
あ、いますか。
あ、彼は捨ててないですよ。いっぱいいろんな共食いを乗り越えて、
共食いを乗り越えてはあははあ、あれですか、ラーですから、そっかそっかそっか、光な、
あと、あれか、この間覚醒ラーにしました。
覚醒ラーですか。
覚醒ラー強いんだよね。
強いですね。何でしょう、普通僕ぐらいのパズルの能力だと使えないんですけど、ボタンを押すだけで強いっていうスキルを持ってて、
覚醒ラ読みます。サンバーストナックル、敵全体に 77,777 の固定ダメージ。
そうなんですよ、
押すだけで
防御力無視です。
無視ですか。
そうそう、
あ、固定ダメージですから。そうですね、
はい、
あ、他に強いです。
強いですね、
すごい強いです、
はあ、意外とターン数かからないですね、これ打つのに。11から7ぐらいって書いてあるんですけど、
ね、うまいことすれば1ターン目から打てる。
え、そうなの。
そうですね、
そうなんだ。
ラーを入れるパーティーは1ターン目から打ちますね。
そうなんだ、しかも1ターンの間ドロップ操作時間を3秒延長というおまけ付きということで、3秒長いですね。
そう、
うん、
やっぱりねこれね、ラーのパーティーはパズルがすごい難しいんで、これ確か5色揃えでしたっけ。
リーダースキル
5色
ですね。
5色
うん、ハートを除く5色ですね。
5色で5倍って書いてありますね、
うん、
はあ、そ
う。でこれ5色揃えるって言ってるのは6色揃えるって言ってると変わんないですから、難易度が。
そうなんですよね、うん、そうなんだ。へえ、5色は消したことあるかな。うっかり消えることはありますけどね。
うん、
あと満面に5色ないことがありますからね。
そうだね、そうだね、そうだね。でもまあなくてもいわゆるコンボというかあれで画面外から降ってきたので5色になってもいいわけですよね。
ああ、そうです、
それは OK ですね。
ああ、でもそうなると産むんだな。
片側何倍でしたっけ。7倍 ?5 色で
5倍、
うん、5倍、
5倍
覚醒ラーなら5倍、5倍で5倍で、ええ、でスキル使ったら2倍だから、
はい、
かける4で100倍です
ああそうだから、そう、両側ラーだったら最大100倍が出るので、うん、もう相当強い、リーダーです、これは。
5色同時攻撃で攻撃力5倍でスキル使用時、うん、神と悪魔タイプ攻撃力が2倍なので、そこでまた2倍ですね。でいわゆるフレンドから連れてきてということになるとそれが2回かかるという解釈です。
そうです
、そうです、そうです。
あ、掛け算いっぱいですね。
そう、全部掛け算なんですよ、まあ、パズドラ
すごいね。
10×10 で100です。
あ、100倍ですね。
わかりやすい。
わかりやすい。
文字列的にすごいわかりにくいやつらがいっぱいいるんですよ。何々を使うと 1.2 倍とか書かれると、
うん、
すごい数字がわからない
あほんの少し上昇とか書くんだよね。
ほんの少し
少し上昇もあるから
わかりづらい。
まあさじ加減ですよね、うんうん、そこはね、うん、なるほど、わかりました。ということでラーですか。なるほど、
最初はラーですね。
なるほど。
で、まあ、あれですね、うん、なんだかんだ言って頑張って使ってたのが、うん、あれです、アスタロトですね。
ああ、なるほど。なるほど、
ね。アスタロトはすごい使ってましたね。
アスタロト、俺、最初の、チュートリアルで弾けるガチャで弾いたのはアスタロトでした。
へー、
うん、あの時はアスタロト強かったんだよ。一瞬だけの輝きで。
そうだね。
一瞬。
特段に潰されましたけど、
ね。アストロト。あら、これも可愛いじゃないですか、結構。
そうです。
そうですね。
どの進化系も可愛いです、これ。
そっか。
結構種類いるんですけど、アスタロトも。
はいはい、はい。
アスタロトは全種類持ってますね。
全種類。はあ。アスタロトって実戦では使えるんですか。
いや、めでる枠ですね。
はい、わかりました。
他にいなければ木の枠で入る可能性はある。
入れてましたよ。
リーダーにはならないけれどもサブにはなります、
ね、サブにはなりますよ、うん、スキル自体はそんなに。スキルと覚醒は、はい、覚醒が特に
そうですね。スキルはドロップの色変化と、うん、あとはなんか貴族性で反撃とかいろいろありますね、種類によって、うん、あ、そうですか。まあいいですね、めでる枠ですね。確かにね、
めでる枠ですね、
まあ、いいですね。なるほど。やっぱり皆さんこう聞くとそれぞれ違いますね。うん、まあ基本やっぱりめでる枠ということになってくるのかと思うんですけど、まあ、ギギョさんのメガネは別としまして、
丸いめでる枠です。
あ、そうですかね、うん、今まで一回も振ってないんですけど、モックさんはいいですか。
あ、いいんじゃないですか。
いいですか。いいですか。あ、じゃあモックさん別枠でまた聞くことにしましょう。
レベル的についていけません。
なるほど。今日こういう感じですから、ね、いろいろ皆さんも頑張ってググったりしながら、もしくは攻略の何か書物等を手にしながら見てください。よろしくお願いします。次行きましょう。島根県です。ラジオネーム平坂なぎさん。年齢のところにですね、ランク194って書いてあります。過去投稿時現在、結構前ですよ、うん。ご挨拶です。アリキラの皆さんこんにちは。180代からリスタートして現在ランク194の平坂なぎです。僕は他の人からおそらく羨ましがられると思いますが、ヒカーリーが3体も出てしまって困っています。おう、ヒカーリーは3体までならヒカーリーヒカーリーヒカーリー闇ヒカーリーミューズと組めるそうですが、このランクではコストが足りず、その上ミューズと闇カーリーを持っていないので現状持て余しています。
わかるわ、うん、その感覚。
皆さんは、他人からしてみれば羨ましいだろうけど、自分としては困ってしまうような手持ちのかぶりや、ガチャの引きなどはありますか、というお便りでございます。まあ、手持ちのかぶりガチャの引き、人から羨ましがられるような自分独特のやつ、いかがでしょうか。
ありますね。
これは久々に僕が参戦できそうな話題ですね。
じゃあモクさん、モクさん
行きましょう。
だって僕がゴフェスとかガチャとか有料課金でほとんどやってないんですよ、うん、ほとんどやってないんですけど、なぜか手札に赤ソニアが3枚いるというところからスタートしてですね、
なんと、
ヒカーリーも2体いるかな。
あ
ヒカーリー欲しい人たくさんいるからね、
うん、私ヒカーリー持ってないんですよね。
かぶりすぎなんですよ、全然引いてないのに。
ヒカーリー強いですから。
あ、強いんだこれ、
ね、
育てていくのも考えよう。今
サブでも強いですし、リーダーにしても強いですからね。
そうなんて勝手ぐらいかぶるんですよね。まだいいんですよ、かぶんなくて。かぶるのはもっと先で、全然かぶりません。
3体それだけいてもねっていう感じはありますけどね。でもね、
いてもいいキャラってことは強いキャラなんですよ。
そう
なんですよ、
うん。
頑張って赤ソニア3体パーティーとか作ってみたいですけどね。コストが足りませんけどね、全然足りませんけどね。
赤ソニア3体も普通に強いよ。
なんか一応噛み合うんですよね、スキルというか、リーダースキルと属性的にすげえ噛み合うんですけど、コストが足りません、うん、全く足りません。
なるほど。
パズドラのそのコスト制は廃止してもいいと思うんですけどね。
出た。
おお、してくれないかな。
いや、ほんとね、意味ないから。モクさんみたいな、こうなんか初心者からちょっと中級に行きたいっていう人が、うん、パーティー組めなくなっちゃうんだよね、うん、
ああ、結構入んないですね、うん、あれね、パーティーね、
うんうん、逆に俺らぐらいになると、うん、俺やギギョさんやヒクラ君ぐらいになると、
見た記憶がない、
うん、何それみたいな、
あんまり関係なくスッスッと入る感じですか。
そうですね、
コストギリギリまで使うとかそういう感覚はないですね。
あ、じゃあ中盤くらいの人がなかなか苦労する制限ということになるんですかね。
そう、う
ん、
う
ん、
なんかね、ゴフェスでちょっといいの引いたから使いたいと思ってもデッキに入んないパターンが結構ありますね。
なるほど、
その辺もったいないなと思うんですけど、
序盤でね、すげえでかいコストの来られてもね、なかなか入れられないですからね。
そうなのよ、そうなのよ、
そうなんですよね。
分かりました。いらないのよ。
分かりました。モクさん、ようやく参加できましたね。今日
ようやく参加しました。これで仕事終わりました。
はい、終わりました。どなたかあります、他に。
ですね、俺はこの間のゴッドフェスを回したら、孫権の3体目が出ました。
3体目
劉備が欲しかったんですけど、孫権の3体目が出ました。
孫権どんな感じなんですか、パズドラだと。
孫権は、まあ、青いんですよ。
青いんですか。
青いんですよ。
孫権、あと可愛いって声聞こえましたけど、今孫権可愛いんですか。
あ、可愛いですね。
可愛い系の男の子ですね。
そうなんだ。
うん、で3体はいらない系のキャラですね。
はあ、
うん、
ただ1体は持っとくといいって感じ
ですね。1体は欲しいけど、
はい、
うん、2体もギリギリ分岐で覚醒の違う究極の分岐で、
はい、
ギリ2体までは許せるけどみたいな、
そうか、
感じかな。
孫権、スキルリーダースキル、そこまで凶悪ではないんですかね、見てると。どうなんでしょうね。
リーダーとしては使わないですね。
ですよね。回復系のスキルがついてたりとかするんでしょうね、きっとね。確かに可愛い男の子ですね。
可愛い系ですね、確かに、ね。
結構雑に竜の上に乗ってる私、絵が今出てますけれども。
はい、雑に。
そうですか。やっぱり同じものをいっぱい引くってあるんですね。
あります、あります。
ありますね。
そうなん
だ。まあ、引けば引くだけ被りやすくなるのは、まあ、分かることだと思うんですけど、そうじゃなくても被るんですよね。
被ってメリットはあるんですか。
被って嬉しいキャラと嬉しくないキャラがいます。
なるほど、
うん、
逆に被って嬉しいのって何になるんでしょうかね。
赤オーディンとか。
ああ、そうなんだ。
赤オーディンが一番多分被って嬉しいというか、被らせないとってキャラですね。
そうですね。
その意図っていうのは、ひくらさんどの辺なんでしょうか。
あの赤オーディンはスキルブーストっていうのが3つついてて、はい、
ありますね。
ステータスも高くて、
はい、
あの攻撃スキルなのですよ、普通のスキルが。
はははは。
なのでボタンを押すと攻撃するんですよね。
はいはいはい。
ボタンを押すと攻撃するんですよ。
は
ってことは赤オーディンを並べるとですね、
はい、
あの順番にボタンを押していくだけでクリアできるダンジョンとかもあるんですよ。
ああ、なるほど。
パズルを全くしなくていいんですよね。
パズルゲームなのにね。
ターン数さえ立ってしまえば、あとはスキルを選んで決定するだけで打ってくれると。
ところがスキルブーストっていうのがついてまして、
ターン
数っていうのがなくて、最初からみんながねスキル使えるよっていうところからスタートするんですよ。
本当だ。スキル全体のチーム全体のスキルが一旦溜まった状態で始まる。ほう。
っていうのが3つついてるんですよ。
3つありますね。それが複数にいると、
そう、複数個ずつあのスキルがブーストされた状態で始まるので、
重ね書きができるということですか、これは。いわゆる
そういうことですね。
はあ、じゃあかなりあの十数ターン溜まった状態で始まったりとかするわけですね、じゃあね。
そういうこと
になりますね。
じゃあまあいきなり開幕で打てたりとか、
うん、
そういうことになるわけですか。なるほど。
そういうことなんですよ。あと単純にヒットポイントが高かったりとか、
うんうんうん、
赤オーディンはステータス的に強いので、
うん、あ、そうなんだ。もう素点じゃないですけど、その元の数字が強いってことですか。もう
そうですね、
うん、
普通に入れて困らない系なん
て。なるほど、わかりました。いろんなタイプがいますね。どうすか、ギギョさん、なんかあります、その辺は。
被るっていうのはあのね、闇カーリー欲しがってる人がたくさんいるらしいんですけど、うん、あの闇カーリーの絵を描いている、うん、あの人ですら、うん、あの回しても回しても闇カーリーが出ないってツイートしてるんだけど、あの僕
最近見たらそうだ
った。僕3体か4体ぐらい被ってるんですよ、
うん、
もうイラスト描いた人にはやれよと思いましたね、あれ見てて。
あれはね、
かわいそうすぎた。風間先生は戦国大戦の絵師もやってますから、すごいと思うか、かわいそうだなっていう目で見
てしまう。だからすごい ゲーム好きの人なんだろうなって思ってて、うん、
だってなんかイラストでもらった報酬よりでかい額をもう払ってしまったというお話を聞きましたけど。
いやでもその辺は我々の業界では基本的な行動。
もらったお金をもらった業界にあの還元していくスタイルでしょ。
こうしてお金は回っていくわけですね。不思議ですね。
こうしてお金は回っていくっていう、あの中間で搾取されてるだけじゃないかっていう。
そ そうですね、まあ、絵描いてお金払ってるだけですからね基本ね。そうですね、不思議な感じですね。なるほど、分かりました。うん、やっぱかぶりってあるんですね、こうやって聞くと。
かぶりますよ、すごいかぶりますよ。
え、ひくらさんもかぶる？
僕はあのだから 一時期やってない時期があったんですよ、
うん、
その結果 この間久しぶりにガチャを回そうと思って、
うん、
そこそこな額を回したんですよ、
うん、
でだからこうやってない間に出てきた新カードって結構持ってないので。
あ、なるほど。
そう、あのガチャ回すのが楽しかったんですね。
あ、そうです。
あのかぶりがないから、
うん、
なんですけど、あの例えばあの劉備が三つ子になったり
そう、劉備だけで桃園の誓いができますね。
そう、あの呂布も三つ子で
三つ子すごいな。
呂布はいらないね、三体もね。
あのベルダンディも三つ子なんですよ実は。
ベルダンディはいいかな。
あのラジオネーム平坂なぎさんから、あの追伸、はい、ベルダンディと覚醒楽趣味のサブをくださいって書いてあるんですけど、あげられませんよねこれね。
あの覚醒楽趣味のサブが欲しくて回してたんですけど。
あ、そうなんだ。
あ、僕は全然出ませんでした。
ああ、そうなんだ。
ちなみにあの孫権も出てないです。
なるほど、
孫権欲しいよね。
覚醒楽趣味的には孫権欲しいね、
うん、そうなんだ。
いや、まあ、まあでも
いればいいくらいでだけど、うん、あの必須ってほどではないけど、
うん、
それでもあの初期の頃欲しくて回して出なかったイシスをこないで引いたのであの確率アップと関係ないところで引いてきたので。
なるほどね、うん、あ、やっぱ被るんだねみんなね。
すっごい被りますよ、
まあ、パズドラの特徴としてそのトレードができないじゃないですか、モンスターの、
は
い、
そうなんですよね、
それが、
そう
ですね、それがいいとこなんですかね、逆にね。どうなんでしょう、
いいところだと思いますね、
うん、うんうん、
トレードできたらこれカオスですよ相当。
そうですか、
うん、あの トレード前提になったら絶対にあのレアを出る確率落とすと思うんですよこれ。
なるほど ね、
間違いなくそうすると思うんですよ、
うん、
なのでいいんじゃないかなと思いますね。
あ、
うん、いやでもかぶり5つぐらいでなんか変えてくんねえかなっていう気持ちにはな
る。確かにかぶりを変換してくれるゲームはなんかありますよね。3つ4つを他のソシャゲだと S レア 4つで1つの S レアに変えてくれますとか
ある
んだ。なるほどね、
そういうのもできたらどうなのかなと思いますけど、まあまあまあ、まあ、このかぶりも含めてまあちょっと面白いとこかなって感じはしますね、聞いてるとちょっとネタとして。
あの、ね、パズドラのいいところはガチャを回したら、はい、あの金色の卵がいっぱい出てくることで です、
ね、結構出るよ ね、
そうですね。
レアの出る確率は高めの方なゲームだと思いますね。
なんか私も
当たりかどうかは置いといて金色の卵がいっぱい出るっていうのはすごい楽しい、う
ん、あのいわゆるゴフェスっていう当たりやすい時期だと、うん、結構な 5,6 割の確率で金の卵が出るんですけど。
そんな出るんだ、
うん、あのね、そう今思い出したんですけど、これモクさんも知ってると思うんですけど、はい、そういう時期にガチャを回してあの人のガチャを回して銀しか出さないって女がいるんです。
あ、いましたね、うん、あのF から始まるあの人ですよね、
うんうん、あのね、モクさんと私とね一緒に番組をしてる女なんですよね。
ねえ、ね、
あの銀とか出すんですか。
そうそう、
あの、ね、ひどいですよ。ゴッフェスで金とか見た記憶ないですからね。
ゴッフェスで銀とか星一つとかをあのガンガン出してくスタイル。
一般の方の使用感でゴッフェスで回すと金は何割ぐらいで出るんですか大体。
いや5割ぐらいですよ最近
すよ。そんな僕ですらそれぐらい出てますよ。
俺この間回したら8割金でした。
うーん、
そんなガチャですよ。
してても5割ぐらいありますね。
あ、そうなんだ、
う
ん、
そうでしょ。そんなガチャでね銀とかね色付きの卵しか出てこないんですよ。ひどい話ですよ。しかも人の金でね、人の金でね。
さすがに銀が3つくらい連続したらすごい渋い顔しますから。
いや、そう
だね、そうだね、
くらい結構金の卵が出る感じなんですよ。
私も藤原マリナさんの今ボイスでなかなか色がつきませんねっていう声が流れてるんですけどよくおっしゃいますよねそういうことね。
あげく自分のやつはいいもの出しますからね。
あのあれですね、役払いガチャをやってから。
そうですね、
人のガチャで役を払うのはやめてくれと思うんです
よ。そうなん
です
、
まあ、あの統計学的にもね、あのたくさん回せば確率はその一定のものに近づいてきますから、まあまあそうなのかなという気が
しますけど、偏らせるのやめてくれ。
そんな感じをします。はい、ということでいろいろと、ガチャの引きについて伺いました。時間がもうですね、もう50分になろうとしてますんで、あといつにしましょうか。 群馬県にお住まいラジオネーム赤いトラック&タービームさんです。
なぜ
多分パズドラとタイトル同じにしたんじゃないですか。多分アンドアイドルさんで、
トラック&タービームさんなんですね。
そうですね、
今後そのように
多分トラターなのかな、略すと分かりませんけれども、年齢、この放送が流れるときは36歳ということで、モックさんと一緒。
いや、同じだ。
36歳この中いる。
はいはいはい、うわ
シーン、
トラクターさん、ビーム、トラクタービームさん、仲良くしていこうぜ
お便りを読みます
はい、するね。
アリキラゲーム部の皆さん、こんばんは。
まあ、
パズドラってことなのでお便りを出します。うちはパズドラが配信されて1ヶ月ぐらいの時に始めました。
おお。
ただ、聖者の墓、真相ですかね、のハーデスで詰まり、そこから1ヶ月ぐらいログインゲーに移行しました。時期としては究極進化が実装されたあたりでミリアサをがっつりやり始めたってのもありますが、そして、マックス村井の生放送を見たら久しぶりにやりたくなって再開しましたと。現時点で通算1129日ログインしてますね。ただランクは257と低いですけどね。さっきもお話ありましたんで、250ぐらいだと中級くらいになるんですか、さっきの話だと。
そうですね、200台までが結構多いっていう統計になってますね。
そうですか。続きですけども、現在の主パーティーは、画像添付した光カーリーパですね。少し前までは覚醒ミネルヴァの日染めだったんですが、光カーリーの使い勝手の良さに負けました。パーティー1には、黒魔獣ズオを入れてるんですが、フレンドが誰も持ってないらしく使えてません。フレンドが出すまで待ってます。今欲しいモンスターは緑のソニアですが、ソニア系が全然出ませんというお便りです。最後にこれパズドラあるあるが書いてあります。皆さんちょっとこれ聞いていただいて、ある場合は同意していただければと思います。1つ目、ゴッドフェスは一度完全にアプリを落としてから再び始めてガチャを引くと金玉が出やすい。金の卵、
これはどっちかっていうと、私の場合は出にくいですね。
逆ですか。
あのゴフェスじゃんけんをやると大体金玉が出ないっていう。
なるほど。
あのじゃんけんはよくやるんで。
じゃんけんっていうんですか。
あの出たものをお互いがこうスクリーンショットを上げ合って、
なるほど、
どっちがあの強いかっていう。
あ
この場合の強いはひどいですからね、意味がね。
あ、そうそうそういうこと。
いやっていうか、あの勝利条件は面白いっていう
勝利条件
そうなんだ
なんだよその
欲しい欲しくないとかじゃなくて面白いかどうかな
んで、やっぱ文脈の前後読んで強いって言葉の意味を判断しなきゃいけませんね、やっぱりねなるほど、わかりました。2つ目、ゴッドフェスは一度出たモンスターは出やすくなる、かっこ天ルシがダブりまくる。
これは、まあ、ありますね。
ありますか。
します、ね。
納得いただけたみたいです。3つ目、その分出てないやつの確率が悪くなってる気がする。そうでもないですかね。4つ目、ゴッドフェス前後半分かれてるときは後半戦に全く対象モンスターが出ない。これあります。
これはね、この間ねすごかった。
本当、
あの具体的にさっき出てきた劉備さんが、の後半にヤーって2回出てきた。
マジで、あ、そんなもんだな。
なん
だ。で冷静になって考えたら劉備4枚引いてましたね。
4枚
引いて
ました。四つ子っていう感じですよね、ある意味ね。これね、
前半で2枚欲しくて回して、で後半は、あの別のものが欲しくて回したんですけど、劉備が出てきましたね。
いいのか悪いのか
心折れる。
一応あの注意として、あのこれらは個人的感覚ですとは書いてありますけれども、ちなみに課金は月2から4000円ぐらいですという感じでございます。
健全な課金、
やっぱ健全なんですかこのぐらいは。
健全な無理のない課金ですよ。
ごめんなさい、ひくらさんにあの恐る恐る聞きます。不健全な課金というのはどのぐらいのスケールのことを指すんでしょうか。
あのつい先日チエリガチャがあったのでちょっとコメントを書きたいんですけど
そうですね、チエリガチャ始まった、違うゲームですよ、違うゲームですけど、
そうですね、
チエリガチャが出てしまうとこれひくらさんしょうがないかなって感じありますね。確かに、
あのチエリガチャははまらなかったんで。
あ、そうですか。
無事ね。
あ、無事
無事、まあ、いろんな意味で無事
本当にね、文字通り事なきをという感じです
ね。事なきを、なまあまあ6桁を超えましたが、
うおうきゃほう、
あ怖い。なるほど、わかりました。ということで、まあいろいろ書いてはあったんですが、パズドラあるあるということでいただいております。皆さんなんか あるある的なことってあるんですか、パズドラで。私はなんかあるあるが出てくるほどプレイできてないんですけど、
マックス・ブライが同い年っていう、
は
い、
それあるあるひくらさんと同い年ってこと、
同学年っぽいんですよね。あ、
ってことは我々よりちょっと下ってことか。
そうなんですね。
そうですね。
あ、そんぐらいなんだ。
無駄な親近感を持ってますけど。
いいと思います、いいと思います。
あ、そうだね。
真面目にあるあるとしてはですね、なんでしょうね、時間帯によって出やすいものが決まってるなっていうのがあって。
そうですか。
あ、これともよく言ってるけど本当なんです
か、ね、ガチャの件ですか。
なんかね、そんな気がするんだよね。
ガチャゲームのアルゴリズムって基本的にタイムテーブルだったりするので、はい、
そうなんだ。
その時間帯に出やすいフィールドがあるはずなので、こうなんていうか、こうボタン連打すると同じのが出やすいっていう。
え、そうなんだ。
はあ。なのでですね、一回熱くならないで、時間を置いて、ゴッドフェスは24時間ありますから。
なるほど。
とりあえず1時間くらい休憩してから回した方がいいかなっていうのは、常々思っているんですが。
感覚的なお話ですね、その辺は。
ええ。
あとなんか、そう、ポロッと1回だけ回すと、いいのが出たりとかすることがなんか。
立て続けにぐるぐる回してもそんなにいいのは立て続けに出なかったりはする。
うん、そうそうそう。
逆にいい時に回せばいっぱい出るんですかね、じゃあ。
いや、同じのが出ますね。
あ、同じのが出ます。また話戻りますね、じゃあね。
一度、これ、パズドラやってない人でも知ってる、極芸士ってモンスターがいるんですけど。
ああ、私も聞きました。
出ませんでしたね、僕。
パズドラのゲームバランスを大きく変えたと言われているモンスターなんですけど、
はい。
このモンスターを、なんか TSZ さんがね、コラボガチャをやってる時に、出るかもしれないから回してみようって言って、確か3回ぐらい回したら、
2回です。
2回目
で出ました。
で、2回回したら出てきたらしくて、あ、じゃあ俺も出るのかなって思って、俺も2、3回引いたら出て、
あら。
さっきひくら君が言ったことをなんか証明してしまったみたいな。
あれですね、LINE で同タイミングに回しますからね。
そうそうそうそう
そう、なんだ。
大体誰かが始めて、なんかみんな追っかけるように回していきますからね。
なんか
それこそガチャじゃんけんなんですけど、ツイッターでやると数人が、数回回すと、なんか1個ぐらいみんな一緒のようなもの引く。ことあります
ね。そんなもんなんですね。
なんか
俺はゴッドフェス回したときは基本的にツイッターに全部つぶやいてますね。
そうですね、よく言ってますね、で大体TS さん強いっていう話をどういう意味かの強いかはありませんけれども、
いや強いよマジで、
TSZ のコスト効率やばいですよ、
そう、
1円単位のキャラの出方が非常にいい気がするんですけれども、どうなんでしょうか。
お金かかってないですからね、
0円
です
よ、
あ、そうかそうか、
無課金プレイヤーなので。
そうだ、 TS さんはさっきおっしゃった通り石は貯めるものでおなじみの TS さんですから、そうですね、
無課金で石貯まってる上に法律いいから石減らねえんだよこの人は。
ちなみに
とりあえず500個以上貯まってます、
ほら見ろ。
いわゆるそのなんていうんですか、一般的な言葉が分からないですけど、その10連的なガチャありますよね、あれその石ではなくて、いわゆるリアルマネーじゃないと引けないっていうゲームって結構あるじゃないですか。
なりますね、
でもパズドラは石でいいんですね。
そうです、
そうですね、
ちょっとその辺なんか
全て石ですね、
全て石ですよね、石をお金で
回復も、ね、計算、コンティニューも全部石ですね。
そう、
分かりやすい。
たまになんかいろんなゲームで、なんでしょう、サーバーかなんかがあれした時ですかね、ツイッターにあっちこっちで石はよ石はよっていうコメントがバビー石はよっていう言葉がありますけど、
バビー石ですね、
バビー石っていう言葉がね出てますけどね、バビ年金とかないのかな、
リアルだ、リアルの方だ。
ちょっと最近ね話題になってましたんで、
確かに最近大変なことになりましたからね、
あるあるそんなとこですか、他は。
バビ年金いいな。
すいません、うっかり言っちゃいました、すいません。
俺はゴッドフェスはアプリを落とすまでいかないまでもタイトルに一回戻ってから回しますね。
どうなんでしょう、結局効果はありそうですか、 TS さん。それ
どうなんでしょう、
実証されてる感じはしますけどね、見てると。
そう、でも引き悪いときは悪いからね、いいときはいいんですけど、欲しいのは出ないですねあんまり。
じゃあ今のところは、アプリのその落としたり落とさなかったりっていうので変わる説と、タイトルまで戻ると変わる説と、 あとタイムテーブルで決まってる説と3説出ております、はい、皆さんもね、なんかいろいろどれが正しいのか実証してみるというのも面白いのかもしれませんが、どうしましょうね、全然関係なかったらね、うん、
いやでもあの、うん、周りの人がハズレ引いてるタイミングだけは引かない方がいいですね。
あ、そうですか。
あの当たりは引けるかどうか分かんないけど、ハズレ引いてるタイミングで、うん、えいってやってハズレ引くの嫌じゃないですか。
まあね、なんか、うん、
あの気持ちちょっと待ってから回すみたいな感じの方がいいと思います。
あれもさ、ID でテーブル分けられてたらもっと分かんないんだよね、
う
ん、
それもあると思うんですけど、
ね、あ、一応5グループありますからね。
そう
ね、うん、あ、分かれそうですね。
初心者的なあれで申し訳ないですけど、5グループで時間割り違いますもんね。
そうですね、
うん、なるほど、分かりました。いろいろお話伺いたいんですが、なんと1時間が経過しましたので
最初40分ぐらいで、はい
はい、お時間でございます、はい、今日は、有識者の方、TS さん、ひくらさん、そしてギギョさんをお招きしてパズドラの話をお伺いしました、はい、ありがとうございました。
この番組中にランクが1個上がりました。
何してるんですか、もくさん。
動き出した世界、過去を塗り替えてゆく、僕はためらっている、まだ迷い込んだ迷路、足が震えてるけど、僕が僕であることなくしたくないから。
ゲームで夜更かしパズドラの話をお送りいたしました。ここで曲いきます。好評発売中、ロキノン東宝ボリューム4より My First Flower。
遠ざかる足音、影が滲んで消える、見慣れない風景、通り過ぎた誰かの孤独、ただ眺めてた、塞ぎ込んでたのはいつからだっただろう。誰かが手にしたものを欲しがるだけじゃつまらない、残せるくらいの僕になりたい、そう思うよ。咲き乱れる花、僕も生まれ変わろう。本当の敵は自分の中にある。あゆれびって影をなしていこうか。さあここから全て始まる。
第484回目のアリキラ、いかがだったでしょうか。番組では引き続きお便りを募集しております。ジャーマリドットコムの投稿フォームからお寄せください。お待ちしております。大体これ先週くらいにね、実は撮りまして、5人で撮るっていうのはなかなか大変なのかなと思うんですけども、あの濃いお話が聞けたかと思います。またやろうかなと思ってますんで、ゲームで深しお便りをお寄せください。さて、現在募集中の大相撲のテーマ、もう一回おさらいしておきましょう。これ締め切り過ぎてるんですが、延長戦です。メルヘンカルタサ、サから始まる面白い読み札を募集しております。そしてもう一個、うっかり小学校の算数テストに出てきた文章問題を教えてください。ただの小学校ではありません、うっかり小学校ですので、うっかりした感じなんでしょうね。算数テストの文章問題を教えてください。同じくジャーマルドットコムの投稿フォームでたくさんお待ちしております。うん、あ、そうそう、これも募集してるんだ。メッセージコーナーです。初めて買った音楽というテーマで募集しております。最初企画会議の段階では初めて買った CD っていうちょっと古めかしい発言が出たんですけれども、 CD でもないだろうということで音楽になりました。皆さんが初めて買った音楽、スマホ、MD、CD、カセットテープ、そのシート、いろいろあるかと思いますけれども、皆さんの、初めて買った音楽お寄せください。あと、そう、ゲームで夜更かしも確か募集してたんだな。あ、これだこれだ、そうそう、トレーディングカードアーケードゲーム TCAG、 簡単に言いますと、ゲーセンで、カードをあれこれするやつです。 ゲーセンでカードをあれこれするゲームのことです。でカードをあれこれするのカードは、紙のアナログのカードでもいいですし、最近多いですよね、ゲーセンのデータの中に入っているデジタルカードというのもありますけども、そういうのも含めて、ゲーセンでカードをあれこれするゲームについての、お話を募集しております。 TS さんをお招きすることは決まってるんですが、他はいつも通り未定です。今日の方々が何人か出てくるかもしれませんが、またたくさんのお便りをお待ちしております。もう今日はもう1時間以上経ってるんで早めに締めようかと思いますがね、来週は大相撲の模様、またモックさん、行事のモックさんをお招きしてお送りしたいと思います。お時間ですかね、また来週です。本日のお相手はジャーマネと有識者の皆さんでした。また次回お会いいたしましょう。おやすみなさい。
この番組はイオシスの提供でお送りしました。